こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。かわいいかぎ針編み刺繍糸で編む日本の妖怪図鑑は、日本に伝わる妖怪を題材に刺繍糸と小さなかぎ針で作るミニチュア編みぐるみを紹介する手芸書である。 ISBN は970584。疫病退散の妖怪として広く知られるようになったアマビエを含め、親しみやすく造形した妖怪たちを短い解説とともに図鑑のような形式で見せる、単に完成品の写真を並べるのではなく、作品ごとの編み図、使用糸、編み目記号、基本技法の案内を備え、実際に制作へ移れる構成である。材料に25番刺繍糸を用いるため、400色以上という色の選択肢を活かしながら、小型で収集展示しやすい作品を作れる、日本の民間伝承への入り口と精密なかぎ針編みの実践を結びつけた一冊として位置付けられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、妖怪を図鑑として眺め、編みぐるみとして作る自重の読書体験。本書の各話、日本の妖怪をモチーフにした作品集を図鑑の感覚で編成している点にある。各妖怪は編む対象であると同時に、その生態や由来に触れるための入り口として提示される。したがって読者は最初から制作を始めなくても、写真を眺めながら知っている妖怪と未知の妖怪を見比べて楽しめる、アマビエのように近年改めて注目された存在から、日本の伝承に親しむ機会が少なかった読者まで関心の段階を問わない設計である。妖怪を恐ろしさ一辺倒で扱わず、小さく愛嬌のある造形へ置き換えることで、民族的な題材を日常の手仕事に引き寄せている。一方で、妖怪の名称や表彰には地域差、資料差があり、造形を一つの標準像と受け取らない注意も必要である。本書は民族学の専門資料ではなく、伝承世界から着想を得たクラフトブックとして読むのが適切だろう。題材の背景を知り、作り飾るという複数の接点を一冊にまとめたことが、この形式の実用性を支えている。次に、25番刺繍糸が生むミニチュア制作と配色の自由度。使用材料として25番刺繍糸を前面に据えることは、本書の造形と楽しみ方を決定づける選択である。刺繍糸は色数が非常に多く、案内では400色以上の展開が強調されている。妖怪のように歯だけ、変、衣装、目玉などに細かな色分けが映える題材では、この豊富な四股域が表現の幅につながる。指定色を参照して原型の印象に近づけることもできる一方、手持ちの糸や好みの色で組み替えれば、同じ編み図から異なる雰囲気の一体を作れる。細い糸で編むため、完成品は手のひらに収まりやすいミニチュアとなり、複数を並べた際の集積効果も高い。ただし、材料が小さいからといって制作全体が必ずしも簡単になるわけではない。細糸では目を拾う精度、適切な針、パーツの縫い付け位置が完成度に直結する。また多色使いは、少量ずつ糸を揃える手間と材料費を伴う場合がある。色数の豊かさを利点として生かすには、最初は色数の少ない作品から取り組み、代替色も含めて無理のない配色計画を立てるのが現実的である。さらに、小さく集めて飾るためのコレクション志向の編みぐるみ設計。本書の作品は、手軽に編めて数を集めたくなるミニチュアサイズとして紹介されている。このサイズ設定は、単体の完成度だけでなく、複数の妖怪を並べた時の楽しさを重視する設計である。大きなぬいぐるみのように一点で存在感を出すのではなく、棚机、季節の小さな飾り、写真撮影の小道具などに置きやすい。妖怪という題材も、種類ごとの姿や色表情の違いを比較するコレクション形式と相性が良い。制作順を自分で組み立てられることも利点で、好きな妖怪から始める、形の単純そうなものを選ぶ、色の近い作品を続けて作って糸を活用するといった進め方ができる。反面、小型作品では、腕、耳、翼などの細部が多いデザインや組み立て工程がサイズ以上に難しく感じられることがある。公開されている購入者の感想にも、可愛さを評価する一方、天狗や組み立てに手間を感じたという声が見られる。故に、本書は短時間で量産できる本と断定するより、少しずつ技術を積み上げ、完成した一体ずつを集めていく本として理解するのが良い。全図解の編み図と基礎解説が支える実践的なパターン集。本書は全作品を分かりやすい図解の編み図で示し、使用糸の紹介、編み目記号、記号に対応する基礎的な編み方も解説するとされる。これは、完成写真の印象だけに頼らず、制作に必要な情報を本の内部で参照できるようにする実用書としての重要な要素である。かぎ針編みの記号を読める経験者なら、文章量に依存せず、段数や増減、パーツの構成を視覚的に追いやすい。記号に慣れていない読者にとっても、基本技法の説明があることで、別の入門書や動画と併用しながら取り組む足場になる。 ただし基礎解説が載っていることとと完全な未経験者が全ての作品を容易に作れることは同義ではない。刺繍糸による細かな編み地、立体パーツの成形、縫い合わせは基本の鎖編みや細編みを覚えた後にも練習を要する。購入者レビューにも少し難しいとする見解がある。まず糸の扱いとメス確認に慣れ、失敗した箇所をほどく作業も工程の一部と捉えるなら、図解中心の構成は再挑戦や色替えにも役立つ。最後に可愛さと伝承性の間にある。妖怪モチーフ化の注意点、妖怪を可愛い編みぐるみにする本社は、伝承の不気味さや異形性を親しみやすいクラフト表現へ翻訳している。この翻訳によって子供から大人まで妖怪文化に近づきやすくなり、民は絵巻地域伝承に関心を広げるきっかけにもなり得る。とりわけ完成品を並べて違いを眺める行為は、妖怪を単なる怪物の総称ではなく多様な姿を持つ存在群として意識する契機になる。しかし妖怪の姿や名称は固定されたものばかりではない。地域ごとの語り、時代による変化、絵画表現の差異があり、現代の有名なイメージが唯一の正解とは限らない。実際に購入者の一部からは、特定の妖怪名と図像の対応について、出典や注釈あれば理解しやすいという指摘もある。この点は本書の価値を否定するものではなく、図鑑風の構成をどう読むべきかを示している。読者は本書の造形を制作のためのデザインとして尊重しつつ、由来をさらに知りたくなった妖怪は民族資料や地域の伝承資料で調べると良い。手芸と調べ、学習を無理なく接続できる余地こそこの題材の持ち味である。結論として本書は、日本の妖怪が好きな鍵、針編み愛好者、刺繍糸で作る繊細なミニチュアに惹かれる人、完成品を少しずつ集めて飾りたい人に向く、基本の編み目と編み図に触れた経験があれば取り組みやすいが、未経験者はまず基礎技法を練習し、比較的構造の少ない作品から進めるのが現実的である。細い糸と小さなパーツを扱うため、初心者向けの簡単さだけを期待するより、集中して精度を高める小物製作として選ぶべきだろう。実用面では、豊富な刺繍糸の色を用いた配色、図解を読み取る力、立体パーツを組み立てる技術を身につける機会になる。知的な面では、編みぐるみを入り口に日本の妖怪伝承の多様さへ目を向けられる。本書が同種の編みぐるみ本と異なるのは、単なるキャラクター集ではなく、妖怪の紹介説を添えた図鑑形式と収集展示に適した小型作品の組み合わせにある。正確な民族資料としてではなく、伝承を親しみやすい造形へ移し替えた制作本として読むことで、その独自性が最もよく生きる。ご支援いただける場合は Unknown Author、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。